金宝殿のネットで福音。今日は朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さん、いかがお過ごしですか？一年で一番寒い季節ですね。風邪とかインフルもまだまだ流行ってますし、みんないろんな寒さ対策してはりますよね。私も手洗いうがいはもちろん、マスクも必須です。それと寒さのために新しいアイテムを導入しました。で、そんな大げさなことじゃないんですけどね。皆さん、寒い時ってどこが一番寒いですか？私は手なんですよ。パソコンをしてても、こたつでみかんを食べてても、なんせ手が冷たい。なので、指の先だけ穴が開いている薄手の手袋を買ってみました。もうパソコン仕事が全然違いますね。この原稿もスラスラーっとミスタッチ連発で書いています。次はタイピングの練習ですね。あ、もちろんみかんはそれでは食べませんよ。冬や雪やスキーやーとアクティブな方もいてはりますよね。一番最適な月かもしれませんね。楽しんでくださいね。冬眠タイプの私めは、お家の中でできることを楽しみます。では、番組スタートです。今回の朗読は、オカリナ牧師の聖書ゆるり散歩です。著者は、久保木聡さん。日本ナザレン教団、大阪桃谷教会の牧師先生です。オカリナ奏者として、コンサート活動も行っておられます。大学生の時、阪神・淡路大震災で罹災し、生き残ったことがきっかけとなり、進学校へ入学し、牧師になられました。インドカレーとパン屋と温泉が好き。そして、仕事に行き詰まると散歩にお出かけするそうです。先生の人生やお散歩の中から聞こえた数々の神様からの言葉。今日もゆるりと聖書の散歩に出かけましょう。今日のテーマは、居場所を失ったところにこそです。お楽しみに。では、朗読する前に一曲賛美をお送りします。高橋メリーさんで、歌いつつ歩まん。 高橋メリーさんで、歌いつつ歩まんをお送りしました。では、オカリナ牧師の聖書ゆるり散歩の第22回目を朗読します。居場所を失ったところにこそ。俺らみたいのも信じたら救われますか？刑務所で教会士として関わっているときに質問されました。そこにいた数人の受刑者たちは、本当のところどうなんだ？と言わんばかりの顔です。私はきっぱりと、はい、間違いなく救われます。じゃなきゃ、1時間半も運転して刑務所まで来ませんよ。と答えたので、彼らは安堵の表情を見せました。とはいえ、聖書が伝える信仰による救いに対し、刑に服する自分たちには当てはまらないかも、という感覚を持っていることにとても驚かされました。聖書には、救い主であるイエスの誕生に際し、天使は誕生地の近隣にいる羊飼いにその知らせを告げたことが描かれています。当時の羊飼いは世間から罪人と蔑まれ、居場所のないような者たちがつく仕事だったと言われます。なので、私は刑務所のクリスマス会で、もし今の時代に鹿児島でイエス・キリストが生まれたら、天使は救い主が生まれたことを、まずこの鹿児島刑務所に伝えに来るかもしれません、と話しました。すると、それが聞けて嬉しかった、明るい気持ちになった、などなど、複数の感想文が寄せられることとなりました。聖書は、イエス・キリストの誕生をこのように描いています。マリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書2章6節7節。現代の日本だと多くの赤ちゃんは病院や助産院で生まれます。自宅出産であっても、助産師の助けを得て生まれてくるでしょう。居場所もあり、環境も整えられています。しかし、イエス・キリストは誕生に際し、病院はおろか、宿屋にすら居場所がありませんでした。私たちも居場所を見失うことがあります。大切にしていたあの人との関係が、何かの拍子に崩れてしまうことがあります。あの人が去っていった。この人に嫌われた。そんな中、私みたいなのはきっとダメなんだと思ったとしても、神はあなたを見捨てません。そもそもクリスマスはそれを伝える日なんです。だからイエス・キリストはあえて居場所のないところで生まれるように神は計画しました。天使は居場所を見失った羊飼いたちに救い主誕生の第一報を伝えました。あなたがいるだけで嬉しい。あなたの帰りを待っている。どんな失敗をしようと、周囲があなたをどれだけ嫌おうとも愛している。神は何としてもそれらのことを伝えたかったのです。そのことに耳を傾けたがらないなら、同じ人間になってでも伝えたかったのです。居場所を感じられないところにこそ神はおられ、あなたに語り続けています。思い描いてほしいのです。すぐそばにある。神の存在と声を。 書の言葉。マリアは月が満ちて男子の甥子を産んだ。そしてその子を布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。ルカの福音書2章6節7節。私も自分には居場所がないと思うことがあります。それは羊飼いたちのように周りからそう見られているのではなく、自分自身でそう思い込んでいることがあるのです。私なんてという気持ちですね。皆さんはいかがでしょうか。でも、そんなところにこそ、そんなところに来るために生まれたんだよ、ということを伝えるために、イエス・キリストは馬小屋で生まれられ、第一報は羊飼いに伝えられたのですね。何としても知ってほしい。そう神様が呼びかけてくださっている、愛しているというメッセージ。私も人間の基準でひねくれないで、受け取って感謝し続けて生きていきたいともう一度思ったことでした。皆さんはいかがでしょうか。それではもう一曲賛美をお送りしましょう。EYS で光の影。
いつからだろう、目に映る景色が暗く彩りを失ってゆく。どうしてだろう、自分の輪郭さえ闇に溶け、探しても何もつかめない。あなたから離れ背を向け歩く、虚しさが胸を支配する。あなたはいつも僕を見放さない。目の前の闇はあなたが僕を照らす自分の影。今帰りたいあなたの優しいぬくもり感じたい、触れたい、抱きしめたい。もう離さない、この黒の世界でも輝いてるあなたが僕の光に。「僕が成してきた過去の足跡」
EYS で光の影をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか？この放送は金宝殿からお届けしています。金宝殿とは、正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する協力協会と個人支援者によるクリスチャンネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力協会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は、金宝殿公式ホームページの協力協会一覧をご覧くださるか、お問い合わせコーナーよりお尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。宛先は郵便番号 530-8692、 支所箱215、朗読の時間の係までお送りください。お待ちしております。次回は3月にお届けする予定です。テーマは、悲しみにつながる絆。また、以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は、朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。